こんにちは、ハルトです。ナインアウトリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。Life is a picnic。ピクニックするように人生を自由に楽しくカスタマイズする365日は、ライフスタイルメディア Next Weekend を主催する村上萌が、日常の過ごし方を見直すための365の着想をまとめた実用寄りのエッセイ集である、2024年10月に Discover 21から刊行された、中心に置かれるのは人生も、ピクニックのように自分で用意し自由に楽しめばよいというピクニック思考だ。これは大きな環境変化や特別な才能を求める自己啓発ではない。季節、食べ物、短い休息、部屋のしつらえ、誰かとの言葉のやり取りといったすでに手元にある要素への視線を変える提案である。1日1項目という構成は、通読して理論を学ぶよりもその日の気分や季節に応じて任意のページを開き、小さな試みを生活へ取り込む読書に向く本書の目的は、忙しさや受け身の習慣によって均質になりがちな一日に自分なりの選択と楽しみを増やすことである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、誰かが変えてくれるのを待たないためのピクニック思考。本書の核となるピクニック思考は、日常を与えられた予定として消費するのではなく、自分で組み立て直せる場として扱う姿勢である。ピクニックには行き先、持ち物、食べるもの、過ごし方に唯一の正解がない。限られた時間や場所でも何を選び、どう組み合わせるかによって体験は変わる。本書はこの性質を人生に重ね、誰かが明日を変えてくれることを待つのでなく、自分で楽しみの条件を用意することを促す。重要なのは、常に前向きでいることでも高価な趣味を増やすことでもない。例えば短時間のセルフケア、季節の果物を使った仕込み、日々の道具への一工夫など、実行可能な単位まで選択を小さくする点に実用性がある。制約が多い生活では理想通りの一日を設計できないこともあるが、楽しさの一部なら再編集できる。この考え方は、受動性を減らし、暮らしに対する小さな主体性を回復するための枠組みとして読める。次に、365の断章が作る義務になりにくい日々の実践設計、365日分のアイデアを配する形式は、本書の内容と密接に結びついている。体系だった章立てで結論へ導く本とは異なり、読者はその日に開いた1項目を自分の状況に照らして受け取れる。したがって、全項目を達成するチェックリストとして使う必要はない。わしろ、時間、予算、体力、家族構成が異なる読者が実行できる提案だけを選べる余白がある。例えば、15分だけ自分のための贅沢なケアをするという着想は、長時間の休暇を前提にしない。短い時間でも自分を後回しにしない区切りを作ることに意味がある。また、旬のフルーツでシロップを仕込む提案は、消費で気分転換を図るだけでなく、未来の楽しみを今日の行為から準備する例でもある。365という数は毎日を充実させる圧力にもなりうるが、本書では1日1つを開いたページを楽しむための単位として示す。読む量や実践頻度を読者自身が調整できることがこの形式の強みである。さらに、季節の変化を暮らしを更新するための共通のきっかけにする。本書では季節が暮らしに変化を導入するための具体的な装置として位置づけられる。季節は特別なイベントを自作しなくても誰にでも巡ってくるため、生活を見直す自然な節目になる。食器や花器の色を変える、花を飾る、旬の食材を取り入れるといった行為は小さく見える。しかし、視界や味覚、部屋で過ごす感覚を変えることで、同じ空間と日課の反復を一旦中断できる。こうした更新は、流行の品を揃えること自体が目的ではない。今の季節に何をしたいか、自分に何が心地よいかを確かめる機会になる点に意味がある。村上の発信には、季節の楽しみと小さな工夫を結びつける一貫した視点があり、本書でもその視点が日常的な提案へ落とし込まれている。大きな決断を突然迫るのではなく、季節に合わせた小さな選択を重ねる。そこから自分の好みや生活のリズムを把握しやすくすることが、本書の季節感覚の実践的な役割である。そして、新しいものを足すより目の前のものを楽しむ視点を養う本書が強調するのは、未知の特別な体験を次々に提案することではなく、既存の日常から楽しみを見つけるための視点である。同じ景色や予定に接していても、それを単なる反復と感じるか、少し手を加える余地があると見るかで、経験の質は異なる。著者はこの差を楽しむための目線として捉えている。例えば、いつもの朝の時間を散歩や読書に使う、公園のベンチに座る、手持ちの器に季節の要素を加えるといった行為は、生活を根本から変えなくても実践できる。ここで大切なのは、他人の洗練された暮らしをそのまま再現することではない。自分にとって気分が変わる組み合わせや、続けられる手順を見つけることである。 一方、写真や豊かな生活のイメージを伴う提案は、読者によっては現実との距離を感じさせる可能性もある。そのため本書の価値を十分に生かすには、紹介される行為を理想像として採点せず、手元の条件に合わせて縮小・置換する読み方が適している。最後にセルフケア言葉。習慣を通じて自分の心を解く本書の365項目は、料理や空間作りのような暮らしの工夫だけに限定されない、自分の心を解く思考術や誰かのために覚えておきたい言葉といった感情や人間関係に関わる視点も含まれる。これは日常を楽しくすることを表面的な演出に還元しないために重要である。疲れている時には新しいことを始める意欲そのものが低下する。そうした状態で必要なのは、完璧な生活習慣を課すことではなく、短い休息を許し自分の気持ちをほどく入り口を持つことだろう。15分のケアという提案も、時間の長さより自分を扱う態度を切り替える合図として理解できる。また、誰かに向ける言葉を覚えておくという視点は、生活の心地よさが個人の部屋や時間だけで完結しないことを示す。自分の内面を整えることと、他者との関係に配慮することを並べることで、本書は暮らしのカスタマイズを孤立した自己管理ではなく、日々の感受性を育てる営みとして描いている。結論として本書は、忙しさの中で日々が単調に感じられる人、生活を少し整えたいが大きな改革や厳格な習慣化には負担を感じる人に向く365の短い提案から、その日の自分に合う一つを選べるため、まとまった時間を確保しにくい読者にも取り入れやすい。得られる実際的な利点は、短時間のケア、季節の食材、空間のしつらえ、朝や一人時間の使い方を自分の条件に合わせて見直すきっかけが増えることにある。知的な面では、楽しさを偶然の出来事や他人の提供に委ねず、視点選択準備によって育てられるものとして捉え直せる。類書にも丁寧な暮らしやセルフケアを扱うものは多いが、本書の特徴は、それらをピクニック思考という覚えやすい比喩で束ね、365の談笑として提示する点にある。季節感のある具体的なアイデアと心や人との関係を扱う言葉が同居しているため、単なる家事指南や気分転換のリストにとどまらない。ただし、すべてを再現しようとせず、生活に合う提案を選び直す姿勢が重要である。そう読むことで、本書は理想的な暮らしの見本ではなく、日常を自分の手で少しずつ編集するための参照帳となる。ご支援いただける場合は、村上も、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。